恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんの家には猫か犬飼っていますか？猫飼ってる家ちょっと手を挙げてくださいます。すいません、ちょっとお聞きしますけど、島崎さんのところの猫なんていう名前ですか？どうぞ。チョンという名前。はい。そのチョンという猫はお食事の時にお預けって言ったら待ちます？ある程度は待つんですか？何秒ぐらい？無理に待たせる。はい。リッキーはお預けってウェイって言えば何分食事待ちます？1分ですか？忍耐のない犬ですね。あ、見張ってれば3分。ちょっと弁護が。はい。動物にはですね、待つことのできる動物と、待つことのできない動物がいるそうです。そして、猫やネズミっていうのはですね、お預けができにくい動物らしいです。ですから、もしかしたら、チョンは、チョンとばかり、賢いかもしれませんが、ね、犬の場合はですね、簡単な訓練で、20秒は待てるというんですけど、リッキーは1分や3分というのは相当優れた犬なのか、相当飼い主が怖いかですが、猿は1分、チンパンジーは5分、人間は様々。まあ皆さんはどれかどうかですね。この待つというのは非常に高等な精神活動だというわけです。ヨセフはなんと13年間静かに待たされました。そして最後の2年間は忘れられたような中で地下牢につながれていたわけです。しかし、たとえ父母が忘れても神様は忘れることがない。ついに神様の時がやってきて、彼が地下牢から出る日が来たのです。エジプトのパラオ王様が夢を見たというのです。夢というのは何でもありのですね、非常に不思議な世界です。皆さんも夢の中でおかしな夢をですね、きっとご覧になって何という夢を見たんだろうとですね、思うことあるかもしれませんけど、私はいつも本当に夢を見る方ですし、ただ残念ながら土曜日に見る夢はいつも翌日の説教の恐怖の夢ですので、あんまり嬉しくない夢を見るんですが、パロの夢もその類でした。第一の夢はナイル川からツヤツヤした肉付きの良い7頭の雌牛が登ってきて草をはんでいると、後から今度は醜い痩せ細った7頭の雌牛がやってきて、なんとツヤツヤしたよく太った7頭の雌牛を食べてしまったというのです。びっくりして目を覚まして、なんていう嫌な夢を見たんだとですね、パロ王様また眠りにつきますと再び夢を見ます。肥えた良い7つの穂が1本の茎にこう出てきた。するとすぐその後で東風に焼けたしなびた7つの穂がなんと肥えた穂を飲み込んでしまった。まあ穂が穂を飲み込むというのはいかにも夢なんですが、目を覚ましてパロ王様は心が騒ぎます。一体どういう夢なんだろう、どういう意味なんだろうというので夢を解き明かすものを探したんですけども、誰も意味がわからない。誰か私の見た夢の意味を解き明かす者はいないかと叫んでいるパロ王様の声を聞いて、一人ハッとした人がいるのです。誰ですか？みんなもだいぶ長いこと経ってハッと思い出すことがあるでしょ。そう、検釈官長、 王様にお酒をこう持っていくですね、非常に身分の高いお役人。2年前の地下牢での約束を今はっと思い出したのです。そして恐る恐るパロ王様の前に出ると、正直にこの検釈官長は申し出たのです。9節。その時検釈官長がパロに告げていった。私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。かつてパロがしもべらを怒って私と調理官長と侍従長の家に交流なさいました。その時私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢はおのおの意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、彼を木に吊るされました。彼のことを王様に報告するはずでしたけれども、2年の間忘れてしまっていました。許してください。早速ヨセフは地下牢から連れ出されました。このヘブル人、ユダヤ人というのはですね、このヒゲを生やすことが男としての誇りなんです。ヒゲのないこの男は恥ずかしい、男らしくない。ということで、坂井先生も外国から帰ってくると、ヒゲを生やしてしまいました。江川兄弟もイスラエルに行ったわけじゃないんですけれども、アメリカから帰ってくると、ヒゲを蓄えて、自分ではいいと思ってるんですが、つけていらっしゃいます。実は私も帰ってきた時、ヒゲを生やして帰ってきたんです。もうですね、ヒゲを生やしたくって生やしたくってですね、もういい気になってヒゲを生やしてきましたら、ちょうどその頃教会で働いていらっしゃった小針光恵先生がですね、先生がそのヒゲを生やしているんでしたら、私この教会辞めさせてもらいます。そこまで言われました。で、ヒゲを未だに生やしてないんですけど、生やした方がいいでしょうか皆さん。花田姉妹が首を横に振りましたので、花田姉妹を愛していますので、花田姉妹に従ってヒゲを生やすことはもうしばらくやめましたけれどもですね。しかしエジプト人はですね、ヒゲをつけないのです。ですね。ですから王様の前に出るためにですね、ヨセフはヒゲを剃って、そして囚人服を着替えて王様の前に出るにふさわしい着物に着替えて王の前に出されます。そして15節、パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが。それに対するヨセフの返答です。16節、ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。私ではありません。神が。ヨセフは王様に対して自分の信じている神様の素晴らしさを明かしするのです。私ではなくて神が。実はこれはヨセフがいつも証しし続けている彼の口癖、勝つ者の心の姿勢、あり方だったのです。40章の8節でもそうでした。40章の8節、地下牢の中で2人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあそれを私に話してください。それをなさるのは神のなさること、私ではなく神が。ヨセフはいつでもこの証をしていたわけです。そうするとこの証によってヨセフに接する人々はみんなヨセフの信じ従っている神様の素晴らしさを認めないわけにはいかなかったのです。39章の3節では、奴隷として売られてしまったポティファルの家で、このご主人ポティファルさんが39章の3節でこう言います。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。ということはヨセフはポティファルにいつでも 私ではありません、主なんです。私ではありません、主が私と共におられてといつも証ししていたので、ポティファルはそのように見たのです。牢屋に入れられてもそうでした。39章の23節で、監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。牢獄に入ってもヨセフは、私ではありません、主が、私ではありません、神様がと言っていたもんですから、監獄の長までヨセフには主が、神様がついている、だからなんだと認めざるを得なかった。そして今度は、相手が誰であってもそうなんです。エジプトの王様パロ、普通にはファラオと言われますけれども、このファラオ、パロ王様の前でヨセフは夢の解き明かしをし、それに対する優れた対応策を伝えて、そして神様が教えてくださったことですと伝えたもんですから、41章の38節からちょっと読んでいます。41章の38節から、そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のあるものは他にいない。あなたは私の家を治めてくれ、私の民は皆あなたの命令に従おう。なんとパロ王様でさえもヨセフの証を聞いて、ヨセフの知恵を聞いて、ヨセフの素晴らしい方策を聞いて、神の霊があなたに宿っている、主があなたと共にいる、もうこのエジプトを全部あなたに任せよう。不思議ですね。ポティファルの家に入ると、ポティファルのご主人、そのポティファルは家のこと全部を任せ、牢屋に入ると牢屋の長が牢屋のことは全部ヨセフに任せ、王様に面会すると今度は王様が全部任せる。すごいなと思うのです。私ではなく神が、これが真に神を信じ従い、神様を愛する者の最高の証なのです。しかし残念ながら、私たちは生まれながらに神ではなく私がというようになってしまいました。最初の人間アダムとエバも悪魔の誘惑を受けて、この善悪を知る木の実を食べれば、あなた方の目が開けて神様のようになるというその誘惑に負けて、自分を神のようにしたい、自分を神としたいというその誘惑に負けて、人間は生まれながらに自らを神とする、そういう存在になってしまったのです。なんとか私を主張したい、なんとか私が認められたい、なんとか私が褒められたい、これが高ぶりです。この高ぶりが罪なのです。英語でよく言われるように、英語で罪っていうのは S-I-N sin、 その真ん中のアルファベットは I、罪の真ん中にはいつも私がデンと控えているとよく言われるようにですね、本当に私私私、この傲慢さが罪であり、また腐敗なのです。そしてこれが人を不幸にし、家庭を社会を混乱させるのです。この私という存在が最も厄介なのです。先日このフラニ先生、レナウ先生の奥様の兄弟がご夫妻でですね、日本を訪ねてくださって、そしてこの石川県の教会をこう回られて、この内長にも来てくださいました。ご主人はアメリカで有名なですね、キリスト教の出版会社をですね、この経営していらっしゃった、アメリカでは相当有名なですね、まあ、著作者このなんですけれども、このご夫妻とお交わりしているときに、そのご主人がですね、私にこう聞いたんです。この内田で何年間牧師をしていらっしゃいますか。はい、およそ24年になります。24年、なんという長い、よく頑張ってますね。はい、自分でもよくやってると思います。それでこの24年間で一番難しかった問題は何ですか。私はすぐに答えて、 それは私です。一番大きな問題は私自身でした。そうすると彼もですね、同じです、私もこれまでの生涯で一番大きな問題は私、そのことはよくわかるとですね、意気投合してしまったんですけど、でも本当に心から一番の問題は何のことでもない自分自身、この厄介な罪に汚れた高慢な私、この自我、この存在はですね、どんなに修行しても、どんなに訓練を受けても、どんなに宗教に走っても、変わることがない。ただ、イエス・キリストを信じて、上からの新しい神様の命によって、生まれ変わるという神性、新しく生まれ変わるという経験なしには、この私に打ち勝つことはできない。そしてイエス・キリストを信じて救われた者は、新しく生まれ変わった者は、バプテスマ、洗礼を受けるわけです。その洗礼は、非常に象徴的な儀式です。すなわち、この私、私、私と、一番厄介な存在であるこの私、古い自分を、葬り去って、そして、そこから出てくるとき、蘇った新しく生まれ変わったものとして新しい命に生きるということを、あの洗礼バプテスマ式を表すわけです。じゃあ、イエス・キリストを信じて、新しい命、神聖をいただいて、バプテスマを受けたものは、もうそれ以降、この私、自我との戦いはないのでしょうか。もしそうだったら素晴らしいですね。イエス様を信じて洗礼を受ければ、もう本当に自我との戦いはすっかりなくなって、もうすべてなすことなすことすべてが謙遜そのものであったら、なんと素晴らしいかと思うんですけど、現実はそうじゃないんですよね。神様との関係においては、立場上においては、すでにイエス・キリストを信じた者は、古きものは過ぎ去った、身を全てが新しくなった。神様との関係、立場においては、もうあなたは私たちは全く新しい存在です。しかしながら現実の中では、天国に上げられるまで、栄光の体に変えられるまで、私たちはこの古き人との戦いを経験するわけです。年がわかりますけど、昔の流行った歌に、死んだはずだよ、おとみさんというですね、歌がありましたけど、本当に私は時々ですね、自分の古い性質が、こう、うっと鎌首をもたげてくるたんびに、この歌が思い浮かばれてくるんですね。死んだはずだよ。そうなんですね。しばしば、死んだはずのこの古き自分、私が、自分自身を振り回してしまうわけです。ですからイエス様は私たちに、マルコによる福音書8章の34節でこのように語りかけてくれました。わざわざ皆さんに穴を埋めていただくために、そこを空欄に、括弧に空白を作っておきました。誰でも私についてきたいと思うなら、括弧を捨て、何を捨てですか？どうぞ大きな声で。自分を捨て、そして括弧を追い、何を追いですか？自分の十字架を追い。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様はこう語られたわけです。クリスチャンとは、イエス様についていくものです。それ以外ではありません。イエス様についていくものです。そうするとイエス様ははっきりと、私についてきたいんだったら、本当に私についてくると言うんだったら、自分を捨てなさい。はい、私はイエス・キリストを信じた20年前に自分を捨てました。でもイエス様の言葉は違います。ルカによる福音書の9章の23節を見ると、自分を捨て、日々自分の十字架を追って、日々毎日毎日、朝起きると、主よ、 今日も私は自分を捨て、今日も自分を十字架につけて、あなたについていきます。日々、そのようにして私についてきなさい。これ以外に、イエス様についていく方法はないというのです。自分は捨てない。十字架を追うのは嫌。しっかりと自分を保ち、自分を主張し、十字架の代わりに王冠をかぶって、自己流でキリストについていく。これはできない相談。この私、私、私という高ぶりが、学校、職場を、家庭を、社会を、国を、そして教会を混乱させ、惨めにさせ、争いを引き起こす原因なのです。この高ぶりが、私たちのうちに嫉妬心や、苛立ちや、裁き合いや、悪口や、陰口や、分裂や、虚栄心や、不一致を引き起こすのです。先週、地取り隊の、この草刈り奉仕を皆さんとこうさせていただきながら、私はほとんどしないで皆さんの奉仕するのをこう見させていただいたんですけど、4時間ほどかかってですね、やっと半分、400坪がですね、こう綺麗になったんです。もうみんなヘトヘトで。しかし、半分の400坪がですね、綺麗にこう刈り終わって、私はそこをですね、何度もこう歩きながら、つくづく、広いなぁ、とですね、思いました。そして、その全体の800坪をこうですね、将来的には全部をですね、お借りするという方向ですので、わぁ、広いなぁ、とですね、つくづく、それを見ながら、ふっと心の中に、一つの快感がですね、こう芽生えてくるのをこう感じたんです。すなわち嫌な思いが、すなわち広い広いという思いの中に、高慢な思いがこう、玉首をもたげてくるわけです。私たちが得たこれは土地なんだという思いの快感です。とても恥ずかしい思いにさせられました。皆さんと一緒に、これは私たちの土地だではなくして、本当に私ではなく神が、ヨセフが言った私ではなく神がを、本当に皆さんと一緒に合言葉にしていかなかったら、この働きは災いです。これから教会建設が具体的に進んでいく中で、私が私がという思いが本当に出てくると、また一部の人が私が建てるのだなんていう思いを持ってくると、この働きはやめた方がいいです。しかし、私ではなく神が、私たちが高ぶることなく常に、私ではなく神がに生き、自分を捨て日々十字架を追ってキリストについていくために三つのことをご一緒に確認しておきましょう。第一に、私たちは心の底から、自分が罪深いもの、本当に高ぶるものであることを認めて、主の許しと清めをいただきましょう。あの人が自我が砕かれれば、あの人がへり下って下さればいいのに、いいえ、人のことではなくして、私が本当に主の前に高ぶるものであることを本当に認めて、悔い改めたいのです。第二番目に、謙遜を常に求め、学ぶためにイエス・キリストを常に見るものでありたいのです。神であられ、この上もなく高く栄光に富んでおられたお方が、神の一人子なるイエス・キリストが、私たちのために低く低くなられて、人間と同じくしもべの姿を取られて、人として最低の姿、最も恥ずかしい惨めな十字架の死にまでも低くなられたイエス・キリスト、そのへりくだりを常に見るものでありたいのです。そして第三に、そのキリストのうちに見られる謙遜の霊を、今日も私に注いでくださいと祈るものでありたいのです。昔のある有名な聖徒は、クリスチャンにとって一番大切な品性は何ですかと聞かれて、即座に、はい、謙遜です。第二は何ですか？はい、謙遜です。 第3は何ですか？はい、謙遜ですと答えた有名な話があります。そうなんです。クリスチャンにとって最も大切な品性は謙遜だというのです。そして謙遜という土壌、土の上に他のすべての愛、喜び、平安、素晴らしいですね、キリストに似たかぐわしい花が芽を出し、花を咲かせるのです。我が家にも野菜や花をですね、ほんの少しばかりこう栽培してますけど、一番大切なのは何ですか？土作りなんですね。私たちの品性にとって一番大切なのはやっぱり土作りです。謙遜という土が私たちの土台になければならないわけです。いつでも主よ、私にへりくだりの霊を満たしてくださいと祈りたいのです。心に苛立ちを感じたり、妬みを感じたり、また不平不満、人のことが悪く見えたり思えたりするとき、ああこれは今私は高ぶっているんだ、そのシグナルとしてしっかり覚えたいのです。この高ぶりが、聖書によれば高ぶりは滅びに先立つとあります。本当に高ぶりが滅びに先立っていくのです。多くの信仰のつまずき、信仰の破綻がこの高ぶりを原因として起こることを私たちは覚えておかねばなりません。私ではなく神が、それこそがヨセフの生き方であり、またバプテスマのヨハネの生き方でもありました。あの方、キリストは盛んになり、私は衰えなければなりませんと言ったバプテスマのヨハネ、またパウロの生き方でもありました。第一コリント15章の10節、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。すべての神の生徒たちは幾度に、それは私ではない神です、これが合言葉であったわけです。私たちもそれがどんな場合であっても、いつでも私ではなく神が、いつでもどこでも神様を見る霊的な視野、習慣を身につけたいと思うのです。詩編の16編の8節にこうあります。私はいつも私の前に主を置いた。有名な言葉、私はいつも私の前に主を置いた。私は主を投資した、投資したとですね、珍しい訳をしてくれました。投資、透かして見た。例えばちょっと裁縫を出しますが、ここに千円札がございますね。この千円札は福沢じゃなくて夏目漱石がですね、デザインになっています。そしてここの真ん中に白いところがあって、これを光に当てるともう一人の別の福夏目漱石が出てくるわけです。透かしてみるとそこに夏目漱石の顔が見える。あ、これは偽物ではないとなるわけです。私たちも日々の信仰生活の中で様々な問題、戦い、困難に遭うとき、それだけを見ているか、それともそれを透かしてそこに主を見ているかのどちらかです。ヨセフはこの困難の連続の中で、いつでもその出来事、その問題、その災いを見るよりも、それを透かしてそこに主をいつも見ていた。だから彼はいつでも私ではなく神がと証しできたわけです。最後に一つの証しをして終わりたいと思います。埼玉県に坂戸市という市がありまして、そこにホーリネス教団の坂戸教会という立派な教会があります。私たちの教会にも大いに参考になる素敵な会堂なんですが、その牧師は村上信道先生、世の光のラジオ放送でも語っていらっしゃる素晴らしい先生なんですが、この村上先生のお父さんも牧師でした。そしてホーリネスの牧師で、戦時中このホーリネス教団はですね、この国の弾圧を、迫害を受けたんです。 そしてある日一斉にですね、ホーリネス教団は の牧師たちはですね、逮捕されました。スパイ容疑によって。そしてこの村上先生のですね、お父さんもある日逮捕されて監獄に入れられてしまったわけです。大きな新聞記事になって、スパイ容疑で村上牧師獄に入ったということが町中に知れ渡ったわけです。そうするとこの村上少年はですね、町を歩いているとみんなからからかわれるわけです。ヤソを信じるバカ者はみんなくたばれ、あの替え歌を歌ってですね、みんなからですねバカにされて石を投げつけられたのです。想像もつかないようなひどい生活だったそうです。しかしそんな中でお母さんを見るといつもほっとしたって言うんです。そんなひどいご主人が牢につながれて、スパイ容疑で非国民扱いされて、みんなから石を投げられている、そんな中でお母さんはいつも賛美していたというのです。そしていつもお母さんが口ずさんでいた賛美が、今日そこに書き出しておきました、その賛美です。とても小さくて読みづらいんですけども、一回それを一番だけ歌ってみたいと思うのです。皆さんと一緒に歌詞だけ読んでみますと、我が行く道いついかになるべきかはつゆ知らねど、主は御心なしたもたまわん、備えたも主の道を踏みてゆかん一筋に。ちょっと一緒に歌ってみましょう。村上少年はこのお母さんの歌っている姿を見るといつもほっとして、そしてお母さんはこう言ってたそうです。お父さんはいなくなったけど、イエス様までがいなくなったわけではないのよ。そのお母さんの言葉を忘れられないとですね、お明かししていらっしゃいます。私たちも今日、私の道ではなくして主の道を一筋に踏みていくものにさせていただきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。